それでは賛美していきましょう、世の終わりのラッパー一番だけ賛美していきます。タラララララララララララララララララララ世の終わりのラッパなり渡るとき、世は常世の朝となり、救われし者は世もの隅より、すべて主のもとに呼ばれ、その時我が名も、その時我が名も、その時我が名も、呼ばれんなは必ずあらん。アーメン。一言お祈りいたします。主よ、今朝の御言葉の時を通して、あなたの御教えのうちにある苦しきことに目を留めさせてくださいますように。するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2017年3月13日、月曜日、オンラインデボーションを始めます。今日の聖書箇所は、マルコの福音書、12章、節から27節、お読みいたします。また、復活はないと主張していたサドカイ人たちが、イエスのところに来て質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もし兄が死んで妻を後に残し、しかも子がない場合には、その弟はその女を妻にして、兄のための子を設けなければならない。さて、七人の兄弟がいました。長男が妻をめとりましたが、子を残さないで死にました。そこで次男がその女を妻にしたところ、やはり子を残さずに死にました。三男も同様でした。こうして七人とも子を残しませんでした。最後に女も死にました。復活の際、彼らが蘇るとき、その女は誰の妻なのでしょうか。七人ともその女を妻にしたのですが、イエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからではありませんか。人が死人の中から蘇るときには、めとることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。それに、死人が蘇ることについては、モーセの書にある芝の箇所で、神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか？私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、とあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。アメン。はい、それではしばらく神様からの示しを求め御言葉を黙想しましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。はい、まず私は全体を通して神様はキリストの復活を信じる者の神であり、キリストの復活を信じた者は、この地上にいようが、いまいが、神にとっては生きているものであると、示しをいただきました。
はい。27節から、神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神だというところに、私も目が留まりました。あと24節に、そんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからではありませんかと言っていて、サドカイ人は、聖書も神の力も知らないので復活がわからないし、また彼らは聖書を読んでいないんだなということを思いました。
私は20節21節のこの7人の兄弟とその死後の妻が誰になるかというサドカイ人の話から頭で考えて、聖書を縛り付けてはいけないなということを感じました。この世の価値観で聖書や御心を解釈することはできなくて、 これは御霊によってでしか知ることができないんだということをここから感じました。
はい、私は24節に目が止まりました。イエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからではありませんか。ここでは人間の理性やこの世の自然法則によって聖書の御言葉や神様の力を理解しようとすると、そこには必ず思い違いが生じると思いました。それで神様は信仰という手段を私たちにくださって、信仰によって私たちが理解できない領域、特に神の力と聖書の御言葉を知ることができるようにしてくださったと思いました。
はい、私も皆さんと同じですけども、24節のところで信仰のバランスを少し思わされています。聖書も神の聖書とまた神の力という、この信仰のバランスが大事だなということを思わされているのと、26節27節で、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだものの神ではありません、生きているものの神ですというところで、私たちがこの地上ですでに永遠の命をいただいているんだということを思いました。もはや死がないという、生きているものなんだということを思わされました。
それでは今日の本文の内容を、まとめさせていただきます。サドカイ人たちは復活の信仰が馬鹿げた思想であると主張するため、新命記25章の律法を用いイエス様に問いかけました。それに対しイエス様はその質問が全く的外れのものであると指摘されました。イエス様は一つの聖書箇所を根拠に、過去地上に存在していた族長たちが今も生きていて神と交わりを持ち続けている事実を明かされ、結局復活の信仰に目の開かれていない彼らは聖書も神の力も知らない者たちであると、そのことを明らかにされました。それでは神様は、三位一体の神様はどのようなお方か、また教訓は何か黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。私は、27節、神は死んだものの神ではありません、生きているものの神ですという箇所から、天の父は信仰に目の開かれた者にと、いよいよ限りなく交わりを持ってくださる方だと示されました。
はい、私は25節で約束をいただきました。復活の時は天使のようである、御霊の体、朽ちない体をいただくという第一コリント15章を思い出しました。
私は27節から、神様は生きているものの神様であり今も生きておられるお方であることをここから教えられました。そして避けるべき行動として20節、22節、23節、このサドカイ人の姿を見ながら、聖霊様のいないクリスチャンの虚しさをここから感じました。信じていると言っていても、聖書の真理を知らないクリスチャンはたくさんいると思います。このサドカイ人たちのように、復活を信じなければ、聖霊様による悟りは本当にいただくことができなくて、本当に虚しいクリスチャン生活を送ってしまうということを思いました。そして御霊によって生きないクリスチャンの虚しさ、世の価値観に縛られ自由を知らないクリスチャンの虚しさをここで感じました。また同じように聖霊様を知っていながらも御霊によって導かれた道に従わなければ、それもまた虚しいなと思いました。頭で考えるより祈って主の道に従いたいと教えられました。以上です。
はい、私は 24節から27節のところで、イエス様は天の御国の奥義と聖書の意味を解き明かしてくださるお方であると思いました。また天の父がどのようなお方であるかを私たちに教えてくださるお方であると思いました。もう一つは、18節から23節のところまで避けるべき行動を指名されました。18節で、復活はないと主張していた里帰人たちがイエスのところに来て質問したと書いてありますが、復活がないと信じ込んでいて、復活がないと主張していながらもわざわざイエス様に来て、このようなイエス様にチャレンジする、その権威にチャレンジする質問を彼らはしてきました。このように自分の理性や知識を判断基準にして、聖書の御言葉と神の権威に挑戦することはしてはいけないことだと示されました。以上です。
私は、今日教えというか、18節のところで、このサドカイ人たちが、復活はないと主張していたサドカイ人たちがイエスのところに来て質問したというところで、このサドカイ人が、モーセ五章だけを聖書と認めていた人たちというところで、御言葉というのは一部を抜粋するのではなくて、全体を見る目が本当に必要だなと思いました。一部を抜粋すると彼らのような、こう、罠に陥ってしまうなと思いました。また、イエス様が聖書も神の力も知らないからではありませんかと彼らに言われたように、この御言葉全体を見る目と、そして神の力を信じる、死者を蘇らせる力、また無から有を生み出す力、この超自然的な力も、を信じる信仰、この地上でそれらを体験するんだっていう、その信仰のバランスがすごく大事だなと思わされました。あと27節で、この神は死んだものの神ではありません。生きているものの神です。あなた方は大変な思い違いをしていますというところで、この地上でも結構多くのクリスチャンが思い違いをしているなと思いました。ここでアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると言われたところを見ると、私たちはすでにこの地上で永遠の命をいただいているということがはっきりわかると思うんですけども、多くのクリスチャンが再臨されたイエス様と共にこう復活して永遠の命をいただくということを思っていると思います。けれどもこれは大変な思い違いをしていますとイエス様が言われた状況と変わらないなと思いました。復活を本当に信じて今永遠の命を生きていなければ、もはや実体のない信仰とも言えるというふうに思わされました。以上です。
はい、それでは今いただいた御言葉を実生活に当てはめていくためにもうしばらく黙想しましょう。はい。それでは、分かち合っていきましょう。私は、ここのところ、クリスマスのイベントに向けて、人々に声をかけて、参加者をこう集めている状況ですけれども、今日の本文26節、また27節から、本当に今、地上にいなくても、こう現在生きているものと、こう、人々が変えられていくように、この信仰の目が開かれていくように、取りなしていくべきだと、悟りをいただき、この集会を通して本当に、信仰を持つことができるように、今日からもさらに祈り続けていこうと、取りなしを示されました。実行していこうと思います。
はい、ちょっとこの、第一コリントの15章にある復活についていろいろ黙想していました。私自身もイエス・キリストにあって復活するものであるということを思いながら、 自分がこの地上において主のためにしたことは決して無駄にならないんだなということを思わされて、私は今本当にそれは素晴らしい報いだなということを思わされています。ちょっと適応がまだあんまり深くできていませんが、今のところとても主に満たされているというところです。
はい、私は2つのことを示されました。まず1つは、今学びを始めようとしている人と、ま、学びをやっている人がいるんですけども、今日のディボーションを通して、このサドカイ人たちのように文字的解釈したり詩的解釈をしないように、ディボーションを学んでいくことが本当に必要だなということを示されました。そしてその人々がいずれ一人で聖霊様と共に生きる生き方を知っていくように、これからその人たちとディボーションの学びをやっていこうということを適用で与えられました。またもう一つは、今これからの道についてまた新しいことが示されているんですけども、今それを頭で考えると、ちょっと物理的にできないんじゃないかっていうふうに考えることもあるんですけど、そこに行くべきだという確信は主から与えられているので、信仰の目を持って必ず可能な道があるんだという、その目を持って進んでいきたいなということを教えられました。以上です。
はい、私は今日のこの里帰人たちの信仰、今の時代で言うと自由主義神学に近いと思うんですけど、人間の理性を判断基準にして勝手に聖書を理解したり解釈したり、またその意味を歪曲してしまうことは本当に大きな思い違いであって罪であると示されました。神様が彼らにとっては死んでいたと思いました。神様も死んだ神で、ただ聖書は知識のもの、知識に過ぎないと思いました。私は幸いな人の編集部で働いていますけども、このような信仰、死んだ信仰を持つのではなくて、生きた信仰を持つことが大切だと思いました。天の父も生きて、全能なる力を持って働いておられますし、またイエス様も復活して、今日も生きて働いておられる。この信仰の上に立って、聖書を、その、信仰を基準にして、受け取り、それを解釈しないといけないと思いました。今日は月曜日ですけども、この、モチベーションを持って編集部で進行に立って働きたいと思います。以上です。
私の適用は、自分自身のディボーションがすごく大事だなと思ったことと、やっぱりディボーションをみんなで一緒にしながら、ディボーションの仕方を学んでいく必要があるなと思いました。しっかりと御言葉の基準を持ってやっていきたいと思わされました。以上です。
それでは一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ、今朝もあなたからの御言葉を感謝いたします。どうぞこのいただいた御言葉を持って主の国のために、用いさせてくださいますように、今日も人ともに会いましてください。従う一日となりますように、愛するイエス様の名前によって祈ります。アーメン。素晴らしい一日をお過ごしください。知らない民に主
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。